スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは、スイスインフォポッドキャスティングの佐藤由美です。
皆さんこんにちは、小山千早です。チューリヒ支局の窓から赤く熟れているサクランボが見えます。時々野生の鳥がつまみ食いをしに来ます。私も取って食べたいな。
千早さん、あのサクランボは人間は食べられないんじゃないですか？
そうなんですか、うん、なんかすごく美味しそうですけどね。あのうちのアパートの前にも桜の木が立っていて、今だんだんサクランボがなりつつあるんですけど、あのあれは取って食べてましたけどね。
あ、それじゃあ今日録音終わってからみんなで取りに行きましょうか
まだもうちょっと待った方がいいかもしれないですね。
そうですか。それでは今週のニュースからいきましょう。6月9日、スイスと日本で調印されていた経済連携協定が、現在開催中の連邦国民議会と全州議会の両院で満場一致で可決されました。日本にとってスイスの経済連携協定はヨーロッパ諸国初の協定となります。先日はジェトロジュネーブの渡辺所長にスイスインフォポッドキャスティングに登場していただき、協定による両国のメリットを説明していただきましたが、特に関税撤廃によりスイスと日本の貿易が活発になることが期待されています。
今後日本からワインを輸入するなどということもあるかもしれません。
千早さん、それどっから仕入れた情報ですか？
単なる想像です。
そうでしょうね。さて、美術賞が集まるアートバーゼルが6月9日から14日の日曜日まで開催されています。今年で40回目を迎えるアートバーゼルには、世界各国から300以上の美術賞が集まり、2500人のアーティストの作品が展示されています。不況にもかかわらず、入場者数は昨年の6万人を下回ることはないと開催者は見込んでいます。
バイヤーの中には、ハリウッドの俳優のブラッド・ピットさんが昨年に続きバーゼルを訪れたと報道されていました。
昨年は夫人のアンジェリーナ・ジョリーさんに出産祝いとしてプレゼントを買うのではないかと報道されていましたが、今年の目的は何だったのでしょうか。世界保健機関 WHO は6月11日、新型の豚インフルエンザの警戒レベルを最高のフェーズ6に引き上げました。インフルエンザの世界的大流行は香港風邪以来41年ぶりのことです。スイスではこれまで20人が感染していますが、全員が早期に回復し、学校などでの流行もないことから、連邦保健局は旅行の制限など新しい措置は現在必要ないと発表しています。スイスでは科学部門でのノーベル賞受賞者を多く輩出しています。スイスの大学には世界各国から研究者が集まり、トップレベルの研究が行われています。さて、本日はチューリッヒ大学に交換留学生として在籍なさっている森島陽介さんをご紹介したいと思います。森島さんは京都大学医学部医学科を卒業なさり、東京大学大学院医学系研究科の脳神経医学を専攻なされ、この4月からチューリッヒ大学で神経経済学の分野の研究をしていらっしゃいます。医学と経済との接点はどこにあるのでしょうか。そもそも神経経済学とはどういった研究なのでしょうか。森島さんにお電話で伺いました。森島さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、森島さん、早速ですが、森島さんのご専門である神経経済学という学問ですが、経済学が医学と結びついています。以前はジャンルが違った学問でも最近はフュージョンしてしまうということはよくあるのですか？
そうですね、神経経済学というのは脳科学の中で特に脳全体がどのようにして働いているかを調べているシステム神経科学という分野と、はい、経済学の中で特にその財の意思決定について調べるミクロ経済学というのが、それぞれ独立に進んでいった結果、その同じようなものを対象として扱うようになってきて生まれてきた学問ということです。
あ、そうなんですか。で、神経経済学の場合、はい、神経科学と経済学の共通の対象というのはどんなものなんですか？
そうですね、結局どちらもですね、人とか、特に猿とかの高等な動物っていうのが、はい、どうやって物の対象を評価して、物の価値というものを評価して、他の人と関係を結んでその生きていくか、 っていうことを最終的に調べるっていうのが究極の目標です。
人の心の動きを
調べると、
それが共通点なわけですね。
そうですね。
はい。
で、森島さんが研究していらっしゃる、神経経済学ではどういったことが具体的に研究の対象となっていますか？
はい。神経経済学というのは、どのような脳の働きによって我々が意思決定を行っているのかということを主に調べています。で、その対象としてはですね、大きく2つに分けますと、
はい、
価値の判断がどのような働きによって行われているのか、
うん、
ということ、すなわち、物の価値の判断ですね。
はい、
で、もう一つは、他の人への信頼とか公平さっていうのが、どのようなそのお互いの社会的な関わりによって、脳がどういうふうに働いて、で、その最終的な判断が行われるのか。まあ、これは言い換えると、その人との関係性の判断ということを調べています。
はい。
なんか心理学的な感じもしますね。
そうですね。かなり、医学だけじゃなくて、心理学とも非常に密接な関わりを持った分野ですね。うん、で、具体的な例としてはですね、一つ目のその物の価値の判断っていうところでは、その、例えば何か買い物に行った時に、あ、これは非常に値打ちだなとか、これはちょっと高いんじゃないのといったことが、まあ結果としてその脳がどういうふうに働くことによって、あ、これは高いなとか、あ、これは安いなっていうことが行われているかっていうのをまあ調べるということです。で、もう一つのその人との関係性の判断っていうところは、例えば、ある人と、新たに、新しく仕事をするといったときに、この人はやっぱり本当に信頼できるんだろうかとか、この人はやっぱりちょっと怪しいなとか、まあそういうようなことを、我々がどうやって、判断しているのかっていうことを調べていこうっていうのが、まあ目標ですね。
そういう研究でしたら、会社の人事とかにもちょっと役立ちそうじゃないですか。
ああ、そうですね。そういうところでいくと、心理学で、組織心理学という分野があって、
はい、
そういう分野とも将来的には我々がやっているその神経経済学っていうのはつながっていく可能性っていうのは十分あると思いますね。はい、
経済も人間が携わっていることなの で、
そうです、ね、
人間の頭脳との関係が深くあるということは理解できるんですけれども、
はい、
人間の心理を軽量化するっていうことにちょっと違和感を感じるんですが、
そうですね。例えばですね、その従来のその認知心理学でやられていたような手法だとですね、例えば、あなたは誰に対してでも公平に振る舞いますかっていうような質問になるわけですね。
はい。
そうした時に、なかなか自分の本心で答えるっていうことは、やっぱりなかなかみんなできないわけですよ。そうしてもやっぱり、公平ですかって聞かれた時に、いや、私は公平には振る舞いません、なんていうふうに、そんな答え方をする人はやっぱりいませんよね。
いないですか？私なんかよくやるけど。
例外も時にはいますから。
これが例えばですね、非常によく知った仲だったら、そんなことも言えるかもしれないですけど、なんか、初めて会ったような人の前で、そんなことはなかなか言いづらい。
なるほど。建前がありますよね。
例えばやっぱりどうしても建前っていうものが出てくるので、
はい、
非常にそういった本心っていうものはやっぱり明かしにくいと。で、例えばこれがですね、その経済学的な手法っていうのを使うと、具体的にはその1万円を、ある人とどのように分けますか？というような質問ができます。
はい、
で、あなたがこういうふうに分けますって言った通りのお金があなたはもらえますよと。そういう質問です。で、そうしたときに、じゃあ1万円をある相手とどうやって分けるか。で、相手に対して、例えば、じゃあ5000円5000円でも半々に分けましょうって言った人は、非常に公平な人ですよね。だけど、例えば自分は6000円取って、で、相手に4000円だけ渡そうと。で、ちょっとだけ自分の方向に、自分の方に余計に取ろうっていうのは、ちょっと、ずるい人というか、ちょっとずるい人。で、人によってはですね、自分は8000円取って、相手に2000円渡せばいいじゃないよ。相手だってゼロよりは2000の方がマシじゃないのっていう、非常に自己中心的な考え方をする人もいるかもしれませんね。で、これがですね、やっぱり公平ですかって直接質問するんじゃなくて、その1万円をどうやって分けますかっていうふうに、間接的に質問をすることっていうのと、もう一つはですね、お金っていうのはやっぱりなかなか人間のその欲と非常に密接につながってるんで、そのお金っていうその金銭を関係させる、この2つを関係させることによって、完全ではないと思いますけれども、その公平ですかって質問をすることに比べたら、より正直な答えを得られる可能性が高いということと、その5000円か6000円か8000円かっていう、その非常に連続的な変数として扱えるということによって、例えば質問の内容 内容をちょっとずつ変えていったときに、ちょっとずつそのお金の分配の仕方が変わっていくとか、うん、いったことでその非常に軽量化するというメリットはあるということですね。うん、な
るほどね。より具体的により客観的にっていう感じですね。
そうですね。まあ、僕はもの、さっきのその神経経済学のまあ大きな二つの柱である方のその二つ目のこの人との関係性っていうのが、まあどうやった脳の働き方によって構築されていくのかっていうことにまあ興味があります。で、また特にですね、将来的には自閉症スペクトラム障害、まあ自閉症とか、まあそういうアスペルガー症候群といった、
はい、
障害を持った患者さんっていうのがいるんですけれども、その方たちっていうのは非常に他者、他の人とのですね、人間関係の構築が苦手なんですね。で、じゃあそういう方たちに、まあどういうような、行動療法をさせていけば、よりその他者との関係性っていうのが、より、構築しやすくなるのかっていうことを、も含めて、まあ、研究していきたいなと思っています。
やはり森島さんはお医者様でいらっしゃいますよね。まあ、森島さんの研究がチューリヒ大学で成果が上がることをお祈りしています。今日はお忙しいところ大変ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
千早さん、先ほど森島さんが挙げていらっしゃったお金の話ですけれど、千早さんならどういうふうに配分しますか？
そうですね、1万円ですね。まあ全部もらいたいところですけど、やっぱり半々ですよね。
私は気が弱いので他の人に6000円あげますね。そうすれば後で恨まれないでしょうし。
そんな日頃恨まれるようなことやってんですか？
してません、してません、してませんよ。
それではスイスミュージックのコーナーに行きましょう。今日のスイスミュージックではスイスのハードロックをご紹介したいと思います。春になるとスイスのあちこちで見かける花、クロッカス。この花と同じ名前のグループです。クロッカスが結成されたのは1974年。これまた古いグループですね。
はい、古いですね。
以前このコーナーでもご紹介した日本でも知られているロックバンド、ゴッタルドのプロデューサー、クリス・フォン・ロールが作ったバンドです。しかし、結成直後はなかなかヒット曲が生まれず、知名度も上がりませんでした。フォン・ロールは何度もメンバーを変え、1980年になってようやくメタル・ランデブーという4枚目のアルバムがヒットします。今日はこの中から東京ナイツという人気の曲をご紹介しましょう。私はこの曲を20年くらい前に初めて聞いたのですが、歌詞は全然聞いていませんでした。今回このコーナーでこの曲を紹介するにあたって、初めて歌詞を読んでちょっと笑ってしまいました。
あら。
ある男性が見る夢の話なのですが、まずスイスの国旗が現れて、その白い十字が日本の赤い丸に変わっていくんです、
うん、
そして黄色い日本人女性が現れて、彼はゲイシャハウスに連れられていくんですね。
ゲイシャハウス、
ええ、ゲイシャハウスってどこでしょうね。
竜宮城に決まってんじゃないですかね。
あー、懐かしい。じゃあこれは浦島太郎の話だったんだ。で、この彼は、竜宮城の何でしたっけ、お姫様じゃないな、
乙姫様。
あ、乙姫様だ。そうそうそう、乙姫様の、まあ、日本人女性の魔性にとらわれてしまって、これは夢だから起きなくちゃと思っても起きられないんですね。なんとなく時代を感じる歌詞です。
日本人女性がエキゾチックで優しい、いや、これは今でも通用するイメージだと思いますけれども、
エキゾチックですかね、やっぱり今でも。
そうなんじゃないですか。
ではそのエキゾチックな日本人女性が登場する東京ナイツ、皆さんも聞いてみてください。
歌詞のサイトもぜひご参考ください。昔々浦島は助けた亀に連れられて。
スイス版をお聞きいただきながら今週はお別れとしましょう。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。